反対語。
こんにちは、ライターのとちおえみです。
こんにちは、みたりです。
このポッドキャストは一応クリエイターである2人が日々感じる疑問について意見を交えていく番組です。
はい、
まずですね、お便りを読みます。ちょっとこれずいぶん前にいただいていて、すいません、あの斉藤さんという方です。とちお様、みたり様、初めてメールします、コントラバス奏者の斉藤直樹と申します、でこの方はですね、ホープオブバーズ楽曲分析エンターテイメントポッドキャストという番組をやっているそうです、はい、で今年の春頃にツイッターでクリエイティブの反対語のアイコンを見かけ、自分の好みの番組の予感がしたので聞きました、すごい
デザインの力、ね、
デザインの力すごい。日常のちょっと真剣な思いを気軽に話し合う温度感がすぐ好きになり、以来登録して毎回楽しく聞いています、ありがとうございます。
ありがとうございます。
とちおさんがノートに書かれている不思議な後味の残る小説も拝読しました。ありがとうございます、彼女の目印、朝に現れる傷が色彩が目に浮かぶようで特に好きです。いや、これは本当嬉しいです、
それあまりにも嬉しさにね、メッセージってこのこと来てね、バーってそれについて話しちゃったから、
そうだっけ、
メッセンジャーでそれやり取りしたからポッドキャストで読むの忘れてたって
言ったそうかもしれない。そうかそうか、
すいません、
読んだと思って、
はい、
はい、最近のエピソードではいい歯医者を見つけるにはが面白いテーマだなと思って聞きました、あとどのエピソードだったか忘れてしまったのですが、とちおさんが自分の録音を何回も聞くとおっしゃっていて、わかるわかると心の中で叫びました、笑い、これからも楽しみにしております。ではではということです。
いや、嬉しいっすね、
ありがとうございます。でもアイコンでね、聞いてくれるって、
あとなんかこう、ね、コントラバス奏者の方に聞かれているこの番組っていうのがね
すごいね、確か
にすごいなっていう、
すごいなホットキャストすごいな
すげえなみたいな、ありがたいね、みたいな、
今後もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で今回のテーマは、
はい、
三谷さん説明する。
うん
うん、
まああの何回目だったかな、前々回かその前ぐらいの時に、なんかとちおさんが結構なんか読書会にハマってますみたいな話をポッドキャストでしていて、でその多分録音しながら、今度なんか読書会みたいなのやろう、いいアイデアだよねみたいなのを結構圧強めでとちおさんが言ってきて
圧強かった
そうそうそうそう何読もうか何読もうかみたいな
そうだっけ、
そうそうそうそう、読むの大変だなと思いながらもうなんかやろうやろうみたいな感じになって、でまあ今回はなんかまあ読書をして、そのなんか感想であったりとか、そこからテーマを持ってやりましょうっていうことで、考えてますと、で何読んだんだっけ、
革命のファンファーレ、
はい、
西野昭弘さんのを読んだんでね、
僕もなんかまあツイッターとかそういうので気になってはいて、実際にその、まあ、書いてる、まあ、書籍だったりとか絵本だったりとかっていうのは今まで全然見たことなくて、なんか僕完全にお初っていう感じで、はい、読ませていただいたっていう感じです
ね。私はね、まあ、興味が出始めたのは 2,3 年前で、初めあのオルゴールワールドっていう絵本が出た頃に書店を回ってもなくて、なんかアマゾンで買ったのかな結局、で西野さんが初めてオンラインサロンやるときに半年だけ入ってたこともあるの。
そうなんですね。
そうそうそう。で、まあそれでその後更新しなかったんだけど、あれ半年更新なんだよね確か。更新しなかったんだけど、だから結構ファン。
絵本煙突の街プペルの時は結構なんか Facebook とかにも書いてた。
あ、そうそうそう。あの前に、あの無料の個展を開いてたんだよね。でその時に子供と2回行って、2回目は子供とあの西野さんがいたから話してもらったりとか、はいはい、あとサインをもらったりとかして、その後クラウドファンディングがそろそろ締め切りって時だったから、煙突町のプペルのクラファンが締め切りだったから、その時にあのすごい支援をしたい気持ちにやっぱりなってさ、戦略通り、なんかありがとうみたいな気持ち で、サーバーがねパンパンになっちゃって、なかなかこの申し込みっていうか購入ができなかったんだけど、
そうなんですね、
そう、でもなんとかギリギリできて、でその本を2000いくらなんだけど3000円で買って、まあサインがつきますみたいな、そうすると発送が遅いから、あの発売日に買えないっていう問題があ
、なるほどね、はいはい、
あったんだけど、
ご自身でサインして、
そうそうそう、
送ってるっていう手作業でやってるっていう話だからね、
そうそうそう、だけどまあそれだからなんか自分の気持ちとしてもこう どう動いていくのか、この人に支援したいみたいなのがどう動いていくのかっていうのも体験したし、あとまあ最近は全部ブログを読むほどではないけど、まあ、一時期は結構チェックしてたんですね。であの前のビジネス書は
魔法のコンパス、
魔法のコンパスも読んで、はいはい、それはなんか 全部でもだから知ってることだって、知ってることっていうか西野さんが普段言ってることでだったんだけど、今回は最近 そこまでウォッチしてなくて、あのだから知らないことも結構あったかな、あとまだ公表してないこともちょっと書いてあったりしたのかな、
なんですかね、
だと思う、そうそうそう、な感じ。
僕はもう結構新鮮でした
うんうん、
まあ、あんま興味がない、多分その、まあ、ポッドキャストでこの話出なかったら買って読まなかったなって思うんですけど、まあまあそういうきっかけがあったら読むかみたいな感じなんですけど、うんうんうん、結構まあ考えてる方向性と なんか未来感っていうのはなんか似てて、
うんうん、
共感できるものたくさんあったなみたいな、うんうんうん、まあまあこいついいやつじゃんすげえなみたいな
そうだよね、うん、そう未来な感じするよね、うん、まだみんな気づいてないけど、うん、実はこうなんだぞみたいなことを、うん、俺は前から言っているみたいな、うん、感じと書き方で、うん、で本当に未来のことも書いてあって、うんうん、まだこれかどうなるか分かんないみたいなこともね、うんうん、印書店のこととかも書いてあったから、うんうんうんうん、いいかもなと思って、で三谷さんがまずなんか一番響いたところっていうか、
そうですね、うん、なのでなんか、まあ、まあ本の中でなんか面白かったテーマだったりとかそういうのをまあないかなって、まあ、なんて言うんですか、あの Kindle で読んだからさ、
うん、
初めてこう LINE とかを引きながら、
初めて、
そうそうそう
引かないんだ、
そうそうそう、あ、LINE の機能ってこういうことだ、
うん、
自分で読むだけだったら、まあ、読んで終わりじゃないですか、
うんうんうん、
けど後で話すって思うから、うんうん、一生懸命こう LINE 引きながらやったんですけど、うん、まあ、結構面白かったのがなんか、まあ、親の世代の価値観っていうのは、うん、お金ってイコールストレスの対価だみたいなところが結構面白い章だったなって感じですよね、
うんうんうんうん、つまり我慢して働いてお金を稼ぐ、うん、まあみんなそうだよねみたいな感じだったってことだよね、
そう、うん、中にも書いてあるんだけど、なんかまあよく言うのが好きなことを して生きていけるほど世の中は甘くないよみたいなのが、なんかまあ親世代のなんか結構な言い分みたいなやつあるじゃないですか、
うん、あっとあっと、
3年は我慢しなさいみたいなやつとかね、なんかそういうようなことを結構綺麗に論破していて面白かったなっていう感じです、うんうんうんうん、
そこはどう論破されてたかっていうと、
うん、なんか結局まあ世の中の仕組み上、まあなんていうか人にとってストレスになるような仕事ってどんどんどんどん新しいテクノロジーだったりとか、まあロボットだったりとかに代替されていくよねみたいな、まあまあそりゃそうだよね、まあここではなんか例がまあ、例えば自動改札機とかみたい なんかそういう同じことを単純作業をやり続けるみたいな仕事っていうのはどんどん真っ先になくなっていくよねっていう話になっていて、でこれがどんどん進んでいくと結局最後に残るのは、まあ、ストレスのかかる仕事じゃなくてよりクリエイティブ なんかまあ好きなこと、自分の好きなこととかっていうことをなんかまあ仕事化するっていうところの道しか残されてないんじゃないかっていうのが、まあ、なるほどその通りだなって感じで読んでたんですけど、
なんか私はそういうストレスとかの文脈ではないんだけど、まあ、ライターという仕事をやっていて、まずは結構 IT とかデジタルのこと書いてたから、でなんていうの、結構頑張って書いてたっていうか、苦しいけど書いてるみたいなとこがあって、だけどそこで本当にガジェットとかが大好きな人には、まあ、到底かなわないっていうか、
好きでやってるって、ね、
そうそう、だって休みの日もヨドバシ行っちゃうし、みたいな、ビッグイズビッグマッチャーしみたいな、
パーツ買ってみたいな、
パーツ買ってみたいな人にどうやってもかなわないから、はいはい、そこでいくら技術とかテクニックを磨いても、なんかダメだなと思って、そういう文脈で、結局好きなことで勝負するしかないなっていうのは思ってたんだよね、
うん
うん、だからちょっと そこまでたどり着くのは違うかもしれないけど、でも結局その前の仕事はまあストレスがかかっていて、でも叶わないみたいな、どうしても人と比べちゃうみたいなのがあったけど、今はなんか好きなことをこう探して、
はいはい、
日々の作業でどれがすごいグッとくる、どれがすごいエモいかみたいなことをね、自分にとってね、
はいはい、
考えながら仕事をしているとだんだん好きなことに近づいていって、
そうだよね、
そうすると逆にそれがやっぱり他の人よりも結局優れてたみたいなことになるなっていうのをちょっと実感してんだよね、
経験的にってことですよね、
そうそうそうそう、うんうんうん、
けど結構そのなんていうかな、要はまあ我慢してお金をもらいますっていう状態から、そうじゃなくって好きな方にこう寄っていくっていうのってまあまあ勇気いると思いません？
いるよね、いると思う、それは常識をスイッチするっていう意味で、
でもそうだし、 要は、まあ、ストレスかかっても今やれてることっていうことじゃないですか、うんうんうん、
給料もらってね。
そうそうそうそう、うん、で好きなことっていうのはもしかしたら、うん、まあ途中さんの中で書いてあったけど、うん、なんか好きでお金の価値に変わること、
うん、
と、まあ、好きでもお金の価値に変わらないことみたいなやつあるじゃないですか。だからなんかそのなんか範囲で結構揺れたりするじゃないですか、
うん、
これめっちゃ好きなんだけどなんかマネタイズ無理ねみたいなことを、うんうん、なんかどう扱うのかっていうようなところでのなんか一石にも近いなっていうふうに思うんだけど、
うんうん
うん、
どういうこと？そうすると
だからなんか結局なんか世の中の風潮として、うんまあ、好きを生かせたらなんかよりいいよねは分かってるけど、
うん、
けどやっぱり我慢しちゃうっていうなんか
無理だよねみたいな
構造みたいなやつあるじゃないですか。それってどうしたらなんかそこから抜けるタイミングみたいなのが発生するのかなっていうのはちょっと気になるんだけど、うんうん、
それさちょっとこの本の別のとこに書いてあったけど、うん、努力のことを書いてる章があったじゃない、
うんうんうんうん、
結局努力をし続けるしかないって書いてあったんだけど、
はいはいはいはい、
なんて書いてあったかな。でも結局考えて軌道修正しながら、うん、つまり、
うん、
好きをマネタイズするっていうのは、うんうんうん諦めたらもちろん終わり で、
まあ そうだよね、
でそこに好きをマネタイズするものが用意されてるっていうのは幻想で、うん、自分で努力をして好きをこうマネタイズする方向にとにかく努力をしたり軌道修正したりして、うん、行かなきゃいけないんだろうってこと。あ、書いてあった。常識を疑い実践し修正点をあぶり出し伸ばすべきポイントを徹底的に伸ばす、その繰り返しだ、その先にしか未来はないって書いてあって、
うん、強烈だよ
だからそれって好きをだからお金にしたいんであれば、
はいはい、
とにかく努力して軌道修正して、はいうん、やっていくしかないんだぞっていうことなのかなって
つ
ながった感じ。
うん、
分
かる分かる、
うんうんうん、
だからなんかそれに向けて明確にちゃんとこう PDCA を回していかないと、
うんうんうん、
そこにはたどり着けないんだけど、
うんうん、
それちゃんとなんかやりきりましょうねっていう話なんだよね。
そうそうそう。で多分昔で言うと、うん、ミュージシャンになりたくて、うん、成功する人しない人みたいな、うん、つまりそこにも枠が用意されていて、うん、その中で1番2番になるみたいな話だったと思うけど、うん、今は音楽で食べていく道もいっぱいあって、
うん、
多分夢じゃない人でも食べてる人いっぱいいると思うし、うんうん、なんかそういう用意されたものじゃないところで自分でやんなきゃいけないんだろうなっていうのは感じるけどね。
なんかそうっすよね。なんかこのなんていうかな、まあ世代が、まあ僕がいる会社は結構若いから、
うん、
なんかそういう風な上司あんまいなくてみたいな、
うんうん、
我慢が全てだみたいなことないんだけど、だいたい今の世代で働いてる人の、うん、なんかまあ上司ってまあわかんないけど課長とか部長とかになってる人たちの世代は、うん、まさにこのど真ん中な、そのストレスに耐えてね、
うんうん、
10年20年やってきたみたいな人が多いんじゃないかな。
なんか大企業で、うん、みたいな出世コースみたいな人そうなのかな、
うん、
でも私インタビューとかしてるとできる人って大体好きなことやってんだよね、
うん、確かに
そういうことしか言わないからなのかな、インタビュー用なのかなそれは分かんないけど、
うん、
だから実は昔から好きなことをやるのが成功の道だったのかもしれないよね。
うん、なんか僕たまにちょっと違和感あるのが、
うん、
私まあこの仕事こうでこうやってきて、うんまあ、成功していてなんかすごくこの仕事を愛していますみたいなことをまあおっしゃる方の、
うん
まあ、インタビューとかそういう話聞いていても、うん、それって本当にもともと好きで始めてますみたいな、なんか
途中で好きになったっていいじゃん。
でもいいんだけど、
うん、
なんかそこになんていうかな、自分の意思みたいな、
うんうん、
自分で選択してそうだったのか、
うん、
なんか結果そういう風 なんか環境がそういう風になったのかっていうのはなんかどっちなんだろうなって思いながら聞くことがある、う
ん、なんか結果になったとして、まあ、運が良かったみたいな、
うん、
つまり自分の好きに与えられた役割がスポッとはまった、
うん、
運が良かったっていうのはあるんじゃない。
ね、これ何言いたいかっていうと、うん、結局最初好きじゃなくても、
うん、
なんかやり続けることになって好きになるかもねっていう論って言ったんじゃないですか。
ああ、その人、そういう人に言わせるとね。
そうそうそうそう。
あ、そっかそっか。
最初はまあ辛いかもしれないけども、
うんうんうん、
例えば営業とかもなんかやり続けていって、
うんうん、
なんか3年4年経って結果成果出てきたらやっぱりこの仕事が僕の転職でした、
うんうん、
みたいなことになる経験を積んでる人とかはなんかそう言いがちじゃないですか。
いたいた、いるいる
けどそれって、まあ、そういう人も一部いるじゃないですか。10人いたら多分まあ1人2人いるかもしれないけど、
でもたまたまもともとやっぱ好きだったんじゃないの、そういうのが
かな
と思う。私は今はそう思う。なんとなく
けど結果ほらそうじゃない人もまあ結構な割合いるじゃないですか、うん、
好きになれない人
そう、
うん、
だその人たちにとっては何のこうあれにもならないから、
ね、そうだよね
そう結果なんかそのサイクルがずっと続いていっちゃうなみたいなのはちょっとある、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、時間を
時間
その、ね、最近多いよねこのね土地さんがチラッと見て時間だぞアピールみたいな
そうまたじゃあ続きは次回やろうか
う、ね、はい、
はいはい、告知です。クリエイティブの反対語はツイッターをやっておりますので皆さんぜひフォローとかリプライとかもお待ちしてますのでよろしくお願いします、
はい、
以上とちおえみと
三谷でした。
読書会企画、皆様どんな感じでしょうか。全然話し足りてないこのシリーズは、いつまで続くんでしょうか。次回は好きで働くのは本当に難しいのか、その方法について、さらに話し合いを進めます。お楽しみに。